新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が変更、延期、または中止となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和5年2023年3月1日発行。ナンバー2348。毎月1日号では、区の政策や取り組みをわかりやすく紹介していきます。緑豊かな住まいの都。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は、区ホームページをご確認ください。新型コロナウイルスに関する最新情報は、こちらでご確認ください。区では、区ホームページやツイッターで、随時情報をお伝えしています。新型コロナウイルス感染症情報は、区ホームページで、https://www.city.suginame.tokyo.jp/地震・水防情報等は、杉並区公式ツイッターで、@suginame_tokyo。 特集、このゴミどうしたらいいの？新生活に向けて心機一転。トップページは、分別するのに迷うもの。スプレー缶やライター、瓶、電球、乾電池、モバイルバッテリー、スマホカバー等が散らばる中にタイトル文字があります。教えて、このゴミどうしたらいいの？引っ越しなど、新生活に向けて心機一転。家庭ゴミの出し方の疑問についてお答えします。引っ越し等で新生活を始めると、以前住んでいた地域とルールが違って戸惑うことがあると思います。その中の一つが、ゴミの出し方ではないでしょうか。捨ててしまえばゴミですが、正しい分別をすれば、資源として再利用できるものがたくさんあります。今号では、ゴミや資源の分け方、出し方等をご紹介します。詳細は、区ホームページをご覧ください。区ホームページ、https://www.city.suginame.tokyo.jp/。問い合わせは、ゴミ減量対策課、または杉並清掃事務所、電話 3392-7281 へ。ケース1、使用済みのスプレー缶、ライター。片付けをしていたら、中身が残っているスプレー缶やライターが出てきました。不燃ゴミとして出してもいいのかな？まず、中身があるか確認。不燃ゴミです。他の不燃ゴミとは別に、中身の見える袋で種類ごとに分けて出してください。なるべく使い切って、使い切れない場合は、中身ありと書いてください。中身を空にするため、自身で缶に穴を開けると、火災や爆発の原因となり危険です。ケース2、ヘアドライヤー、炊飯器等の家電、電化製品。不要になったヘアドライヤー、炊飯器等の電化製品があります。不燃ゴミとして出してもいいのかな？まず、サイズや種類を確認。おおむね最大辺が30センチを超えるものは粗大ゴミとして出してください。ヘアドライヤー、炊飯器は不燃ゴミとして出せますが、使用済み小型家電15品目に含まれるため、回収拠点に出すこともできます。 回収した使用済み小型家電は、鉄、銅等の金属資源として再利用します。小型家電15品目とは、携帯電話、携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、電子辞書、AC アダプター等コード類、ポータブルビデオカメラ、ポータブルカーナビ、卓上計算機、電話機、ファクシミリ、ラジオ受信機、ヘアドライヤー、電気カミソリ、炊飯器です。ケース3、溜まってしまった配色用油。これまで溜めていた配色用油が残ったままです。どうやって捨てればいいのかわかりません。冷めたら下水道に流してもいいのかな？環境に配慮しよう。少量の油は布等に染み込ませて可燃ごみ。多量の油は冷めてからもともと入っていた容器やペットボトル等に入れて回収拠点に出してください。回収した配色用油は飼料、石鹸、バイオディーゼル燃料等として再利用します。下水道に流すことは詰まりや環境汚染の原因になります。ケース4、プラスチック製容器包装とは、自宅にあるプラスチック製品、卵のパックや発泡スチロール、CD ケース等は、プラスチック製容器包装として出してもいいのかな？まず、プラマークを確認。プラスチック製容器包装とは、卵のパック、発泡スチロール等の容器や包装を指します。軽く汚れを落として、蓋付き容器や中身の見える袋で出してください。プラマークのない CD ケース等の容器包装以外のものは、可燃ごみとして出してください。ケース5、古い乾電池、ボタン電池、モバイルバッテリーは？古い乾電池やボタン電池が出てきたけど、不燃ごみとして出してもいいのかな？モバイルバッテリー等はどこに捨てたらいいのかな？区では収集していないものも。乾電池、リチウム一次電池は、絶縁して不燃ごみ。ボタン電池、モバイルバッテリーは、リサイクルボックス設置の回収協力店等に出してください。近年、モバイルバッテリーに使われているリチウムイオン電池が原因の火災が多発していますので、ご協力をお願いします。ケース6、自力で集積所まで持ち出せない。一人暮らしをしています。最近、ゴミ出しに行くのが難しくなってきました。体が不自由で、身近に頼れる人もいません。どうしたらいいのかな？区のサービスがあります。区の収集員が個別に玄関先まで収集に伺う、触れ合い収集を行っています。対象は、ゴミ、資源を集積所まで持ち出すことが困難な、一人暮らしの65歳以上の方や、障害のある方のみの世帯です。詳細は、杉並清掃事務所までご相談ください。正しい分け方、出し方にご協力を。ゴミ、資源の収集カレンダー、分け方、出し方を配布しました。2月7日から27日に、令和5年度、2023年度版、ゴミ資源の収集カレンダー、分け方、出し方を全個配布しました。今回の表紙は薄緑色です。他の広告に紛れている場合があるのでご確認ください。なお、収集曜日等に変更はありません。問い合わせ、配布について、東関エクスプレス、電話、3364-8566、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除く、3月31日まで。内容について、ゴミ減量対策課、または杉並清掃事務所、電話 3392-7281、同事務所、方南支所、電話 0120-3323-4571。スマートフォン用アプリ、ナミスケのゴミ出しマスターを配信中。ゴミ、資源の分け方、出し方等、品名と分別の両方から調べることができます。また、住所を設定することで、収集曜日のカレンダーが表示でき、ゴミの種類ごとにゴミ出し日を知らせるアラームを設定することもできます。ぜひご利用ください。ナミスケのゴミ出しマスターで検索。分別等に迷ったときはご相談ください。収集全般、集積所について、いずれも日曜日、年末年始を除く。杉並清掃事務所、電話 3392-7281。杉並清掃事務所、法南支所、電話 3323-4571。その他、清掃、リサイクルについては、ゴミ減量対策課へ、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。ゴミ、資源は、収集日当日の朝8時までにお住まいの集積所へ。適切なリサイクルは、拠点回収をご利用ください。フードドライブ、小型充電式二次電池、配色用油、使い捨てインクカートリッジ、使用済み小型家電15品目、衣類、水銀の拠点回収を行っています。回収拠点の詳細は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ、ゴミ減量対策課。